are listening to Radio Crow.
Stay tuned.
Don't go away. Stick around. Radio Crow.
本田直人のモーニングタックル。人として大切なことは本気スイッチを押すことだ。大丈夫や、自分を信じろ。みんな持ってる。この番組はそんな自分を思い出す時間です。さあ朝一番でスイッチオン。皆さんおはようございます。8月1日の朝を迎えました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。青山敏子おはようございます。今日はもう、はい、発作やで。発作
発作、う
ん、8月1日
あ8月1日って発作って言うんですか。
そうそう昨日な昨って1な
はいはい、はい、
が8月や
ねえ、うん、先生
何
暑いね
暑いよ、ね、外も暑いけどスタジオも暑いで今日は
ねえ、うん、なんかの私横からものすごい熱気を感じながら、うん、はいいますが先生今日のテーマお願いいたします。
今日はねまあテーマというかね、うんうん、今日はこのねモーニングタックルというこのな番組名にふさわしいゲストを呼んでんねん。
もうダブルタックルですね。
もうダブルタックルや、
はい、
もうそれこそ、わざわざそれで福岡から、
はい、
長谷さんじてくれたんや、
はい、
で筑波大学ラグビー部の私の可愛い可愛い後輩、ね、で今はね、ずっと教師されとって、
はい、
その先今何してるかまた彼自分で言ってくれると思うけども、
はい
ね、藤山栄信さんにゲストとして、はい、で今週も来週もゲストとして入ってもらおうと
2週連続ですね
思います。
はい、
はい、でじゃあ藤山栄信さんおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
ねえ君の人生もなかなか
いやいやいや
大変やからまずはな
そうっす
ちょっと自己紹介してくれ、はいはい、特に今が分かりやすいように自己紹介して、
はいうん、リスナーの皆さんはじめまして、福岡から参りました藤山栄信と申します。近田さんとは、大学としては3年間一緒にラグビーさせていただいて、その後僕も福岡で34年間あの高校の保健体育の教師をやってまいりました。でなんと近田さんと同じように3年ちょっと残してですね、
はい、
早期退職をして、
うん
今があります。で実はですねその平成25年に、出家得度いたしまして、ご縁がありましてで、修行してですね僧侶の資格を取りまして、実は去年の4月からはですね1年間あのお寺で、お勤めさせていただいてました。でその裏側で、ティーチングコーチング、コーチングのなんか可能性とか、うん、今の教育におけるコーチングの価値それをなんか10年前に、教師しながら感じて、あのコーチングを真剣に、ここ本当10年ぐらい学んでまいりました。なのであの今はですねなんかこう本当にプロコーチとして、本当生徒たちとか選手それから先生方、メンタルサポート、チームビルディングとか、勇気づけとかあのそういうアクションをですねなんか起こしていけたらなってちょっとフリーでフラット博多から今日参りました。本日はよろしくお願いします。
で、これはねちょっと藤山栄信さんがもう今戸籍上も栄信さんやねんけど、はい、それはね、得度して お坊さんになる時のにほんまに名前変えなあかんから、エイスさん、僕ら大学の時は実は、はい、まあ彼は今どう思ってるかしら、俺はタクヤタクヤって言うて、で俺の秘蔵っ子やね。
いや今日初めて、コナさんじゃこの年で秘蔵っ子って言われても59年になるときに、
みんなおいらの代ではお前は俺の秘蔵っ子やってんて。
いや今日で今日認定ですか、認定今日
何がやん。
いや秘蔵っ子認定
違うの、秘蔵っ子認定は40年前からお前は秘蔵っ子認定されてんねんけど、
今日は40年前に唾つけとったんですね。
そうそうそう、
秘蔵っ子や、俺の秘蔵っ子やぞって思いながら、うん、今日認定をした、はあ、で認定って聞いた時に、はあ、あれどういう関係性なのかななんていうのがビビビビってしましたけどね。
そういやもう本当ですね。
の
いや、こんなさん、
何
ご縁に感謝申し上げます。
いや、ほん
とありがとうございます。
さっきもね、だからひぞっこやから真似しようねん。
何を
退職まで。
いやいや、僕真似、
退職から無職まで真似しようねん。
ちょっと待って、こんなさん5年前博多で飲んだ時に、
そうや、
お前はやるんや中でみたいな、
そうやそうや、
教師続けやっておっしゃったですよね。で僕もそのつもりだったんですけど、ポクッとやめてしまいました。
5年前に、はい、俺がそれこそ無職で、はいはい、教師辞め無職になった時に、
そうでしたね、
あの福岡の朝倉っていうところがえらい水害にあってボランティア行った時に、うんうんうん、帰り博多で青や言ったこいつがうまいもつ鍋やかなとか連れて行ってくれ、
お声掛けいただいたんで、はいはい、まあ、嬉しくて、うん、次飲みましょう。
でこいつがもうなんかちょっと辛そうやったね。
いやそうです、あの時も僕なんかコーチング学んだのはやっぱなんかこうコミュニケーションにおける人との圧力、うんうん、だ自分の価値観とか認知をやっぱりこう貫こうとした時に、必ずそこにこうなんかこうね圧力を生む、それをなんかこう解消できるコミュニケーションスキルとか、そういったものを本当に獲得したくて、まあもちろん花園にチームを連れて行きたいっていうのもありましたけど、それでコーチングに出会ったんですよね。
けどなんかな、その時に、はい、って言いながらお前自身がちょっともう辛そうやったから、
いやそうそうそうそう、お前励ましてもらったんですけど、
俺はこんなんでやめたけど、お前はやめたあかんのって言うてて、
いやいや、そうそう、散々励ましてもらって
ネット見てたらやめますってなって、
あ、そうそうそう、
ね、名前も藤山栄信となりましたって言われた時、
はい、
あ、そうか、
もうほぼほぼ路頭に迷ってますよね。
もういやいや
人生
あ、でもその時に俺は多分そのね、住職さんというお坊さんというなんていうことをやりながら、多分コーチングの道で踏み込みをってんやろうなって俺は思ったで。
そうですね、あのもちろん僕感じるのは教員にも、まあ、僧侶にも、そのやっぱりこうコーチング、つまりはティーチングはアウトサイドでいいんですよね、自分のやっぱ教え正しさをやっぱインプットする、コーチングってインサイドアウトで、何を感じてるの何を思ってるのって結局引き出さないとシェアできない、
主体がちゃうよね。
そうそう、だから、はい、それはね多分ね今の時代、今の子供たちや、まあ、檀家さんも含めて制度、僕すごく大事だと思うんですよ、そういうスキルが、でそれもほんのものすごく、まあ、教員そして僧侶っていう経験を得てですね、ものすごく実感してます今それは。
はい、
何
聞いていいですか、
はいはい、
あのそもそも、はい、どういう部分がなんか自分で納得できないというか、次の道へ行こうと思って学校を辞めたきっかけになったんですか。
辞めたきっかけはもう教師は大好きで、もう最後までグランドと教室にいたいと思ったんですけど、はい、まあ、実はご縁で僕のひいじいちゃん、じいちゃん、おじさんって、まあ、ずっと藤山がそのお寺を継いでたので、僕の中ではもうねばならない、お声かけかかったらそれにノーはないってもう自分でちゃんと決めてたので、
じゃあ違う世界にとかっていうよりも、
そうですそうです、はい、それはもうなんか、はい、なんか僕の自分の勝手な、はい、あの感覚かもしれないけど、ミッションだと思って、まあ、お寺に、はい、とにかく行こうということで、はい、勤めさせていただきました。
ずっと俺は知らん中で、それ学生の時もあったん。
ありましたよ、はい、だ僕はそうです、うん、だから中3の時に、うん、あの僕の先代ですけど、おじいちゃんに呼ばれて、うん、お前どうするんだと、うん、僧侶になるのか、うん、で僕父が教師だったから、うん、教師になる、うん、母の生まれたお寺なので、うんうん、だからそれはこう本当にこうあの求められて、で僕はやっぱ親父の姿を見て教師になったんですよね、
うんうん、
はい、
まあ、俺は学生の時そんなに知らんし、
まあ、そうですね、
それこそな、もうタックラー タックラー藤山拓也、俺らからしたらポジションセンターでな、
そうですね、
はい、前勝ちコーンって一気音ね、
一番危ないじゃないですか。
いや危ないです、
怪我一番しやすいです。
いやそう、もう危ないとこですね、はい、確かに。おっしゃると
2人ともな、うん、俺も拓也も、
はい、
浪人してつくば行ってんの、うん、
はいはい、
でつくばってそれこそ推薦で、うん、はい、前言ったらスポーツ推薦で来てる人たちで、はい、推薦じゃないけども全国大会出て鳴り物入りで来た同級生先輩、うん、まあ、後輩もそうよ、うん、と俺らみたいに浪人して、
うん、
な、
う
ん、まあ、半分無名のとこから、
まさに無名です
よ、ちょっと体がなまってね、
うん、でやし体格的にはな、はい、俺ら二人とも実はちびっこやね。
そうですね。
でそんな中でクソって思いながら、うんうんうん、俺さや拓也の一個上で、うん、だから俺は卑俗っ子やって俺はずっと思ってたのにな。じゃあそれがそんなんもあんねん
ある
あるある、やっぱりこいつはそういう思いが強いねやろなって、
はいはいはい、いやいや嬉しかったですよ本当に、今日、はい、お前は卑俗っ子やって
もうちょっと早
い言ってくれよ、ね、いや大阪でお好み焼き食いながら、うんうん、あの近田さんに直接言われたのは、
はい、
もう5年ぐらいありますねこの子一言。
あそうか、
エナジー上げて
、まあ、でその大学の時にそういうのもやっぱ共感するとこは、まあ、それはみんないろんな共感あるよ、
はい、
でもなんかその同じ苦労はしとるなっていうのは、うん、拓也は俺はあるんちゃうんか、語れる共有点はものすごい俺は多いんちゃうんかな思って。
筑波時代ってあのやっぱりラグビーを通しての2人の共通点っていう感じですか、もう、まあ、ラグビー漬けですか。
そうです
ね、どんな感じ
だったんですか。結局やっぱ一個の先輩って、はい、結構怖いですよやっぱり。
そうですよね、
特にオイラの大手な、いや
結構
やばい
学年やって る。あ、よかった。で
見ないまでいいなよ。
もちろんあのそれでやっぱりそのなんかこう横の関係において、うん、あの僕らなんか共有ゾーン多いですよねとか、
はい、
言えないですよね絶対。だから確認したこともなければ、うん、僕からそんなことに歩み寄るような、うんうん、まさに失礼なことはできないわけですよ、うんうん、
先輩ですからね。
あ、先輩なんで。こんな先輩
何いやでも俺は、うん、そみんな可愛いで、うん、みんな可愛いけど、うん、ああこいつ多分似た境遇でやっとんなっていうのは感じれるやつと、うんうんうん、あこいつって素材いいよねって思いながら、うんうん、負けたくないなっていう後輩もおるわ、
うん、そうですね。
でもあお前頑張れって思い、もう一個頑張れよって思えるやつもおるわ、うん、
いやだからもう結局、うん、自分にあるものは限られてるじゃないですか。
そうですね、で
それをやっぱり最大限生かしきるチャレンジをするっていうのは、うんうん、ラグビーってフィールドも人生も多分同じで、うん、なんか真の自己を知るっていうか、うん、自分の弱いも含めて受け入れて、うん、だそのなんか生き様が、うん、近田さんにはあったんですよね、うん、やっぱりピッチで見てる近田さんには、うん、はい、で僕もなんかここ貫こうっていう気持ちはだから確認はしたことないけど、うん、共感共鳴して3年間いたんでしょうね多分。
ここは貫こうっていうのは、はい、あの大学時代はどういう部分が一番ありましたか。
そうでさっきおっしゃられましたけど、うん、やっぱり高校ジャパンとか花園常連校で決勝を経験してるとかってブランドなんですよ、はい、やっぱりラグビー界の、うんうんうん、ラグビーマガジンでも取り上げられてるし、うんうんうん、で僕ら一浪ですよね、
うん、
一緒に勉強してあの当時共通、ね、共通一次を受けて、ね、受けて、うんうん、そしてなんか行くわけですよね、うんうん、でさっきおっしゃってたように、はい、なまりますよね1年間やっぱトレーニングできてないん で、
は
い、
で、
そのハンディキャップも背負いながら、うん、何クソみたいな、うんうん、いやいや負けてたまるから、筑波ってだって、うん、あのね、何々国体とかインターハイとかもう背中に背負ってる人いっぱいいます、うんうん、ジャパンとか、うんうん、あらゆる競技で、うんうん、でなんかね無名で浪人してきて、そうそう、うん、なんかでも そこでこう意地張ってるこうエナジーが実はなんかね、うんうん、なんか筑波のアイデンティティでもあるのかなっていうのは僕はちょっと思ってるんですけどね。あるある、うん、
で、
はい、
そこでやっぱり自分なりに4年間なもう出る出れないじゃなくて、はい、自分なりの意地通せたっていうのは、
はい、
俺勤めてからも、
はい、
自分と同じ気持ちで高校生とかにお前らな、
ね、
お前らなって
は
こんな境遇やけどなっていうのは言えるやん。
間違いない。だからそれはやっぱり実感リアルに体験してきた自分のリソースとしてあるものが言葉になっていることって、うんうん、何より若者への説得力ですよね、
うん、そう自分で感じたことを、はい、子供らに 理屈やのうて、
そうです、う
ん、感じさせない、
はい、だから五感で掴み取らせるっていうのはまさになんか教師の生き様っていうか、なんかそこは大事にしたいですよね、はい、
っていうのをな、
はい、
で僕は一番最初がそういう前から偏差値の低いな、はい、偏差値だけで言うたら低い、
うんうん、
いつも言うゲストに来よる墨の絵のあの連中やんか、はいはいはい、で拓也は最初だいたいその後行った俺が行った高津高校のようなところに最初行きやって、それはそれで勉強になったと思うけど、結構年行ってから
そうです、だから最後の2年、うん、退職の2年間にまあちょっと指導困難校に赴任させていただいて、うん、まあそれがすごいやっぱり勉強になったんですよね。
どんな感じでしたか。
やっぱり偏差値で言うと、
はい、
まあ、偏差値もの言いたくないんですけど分かりやすいので、まあね、
うん、
70から40っていう開きのあるところに赴任したんです、うん、で、まあ、部員もゼロで、まあ、当たり前にラグビー部があって、
はいはい、
まあね、花園行けるベスト16とか8とかっていうのを狙いながらやれてたのが、はいはい、まあ、ゼロから始まったんですね、うん、マネージャーが1人残った3年生の、
はい、
でそれをなんとかと思いながらやるんだけど、やっぱりキャリアが通用しない、自分のここまで積み上げてきた理屈がね、なんか通用しない、
うんうんうん、
その時にやっぱ非言語の部分がものすごく大事だってのを感じたんですよね、そのコミュニケーションにおける、
はいはいはい、
言葉にしないそのあり方みたいなことが子供とラポールを作るっていうことを教えられたんですよね。
はあ、
逆に言葉なんてな、うん、例えば簡単に言うたら、うん、おいお前ら今日練習しとけよって言って、ちょっと会議で行ってくるからなって言うたら、うん、その言葉を普通落としていけば、うん、言われた通り練習しとくやろなっていうのが普通やんか、
うんう
ん、そんなんは絶対に、あ、こいつ今日おれへんねんなと思った瞬間に、うん、おらんようになる。
そうそうですね、
でお前って結局言いながら俺らと時間を共有せえへんねんやなっていうことを感じさせてしまう。だからそうやって言葉で俺はお前らのことなんぼ一緒にやったるからな言うたって、お前おれへんやんと、
うんうん、
だからぐちゃぐちゃ言わんでも一緒におって一緒にタックルして、ね、一緒に汗流したら、うん、別にそんな言葉ないけどもこの先生信用できるとか、
ね、
一緒にっていいよなっていうのを、うん、だが教師にとって大事なんやなっていうようなことを俺はその隅の上で感じた、
まあ、おっしゃる、
そういうことやろ。
いやいや、もう本当に寄り添えるかっていう、
うん、
うん、こっちのなんか正解とか価値観とかではなくて、うん、今例えば、うん、こう、まあ、コーチング的に言うと何か聞きますよね、
はい、
そしたら甘えたこととか横着なこととか、うんうん、その瞬間言ってきますよね、
うんうん、
でもそれに対してお前それ間違うとやろうとか、
うんうん、
それはお前ちょっと甘えとんじゃないかとか、うんうん、ずるいんじゃないかとか言っても、うん、それはもう自分の認知思考にこう裁きになるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でもその子から生み出た言葉は、うん、真実なんですよ。
あ、
はい、それは裁く裁かないの前に、うん、その子から生まれた言葉真実をしっかり抱き止めるっていうことを丁寧にやり続けるっていう、
丁寧、
はい、そうです。だそしたら、うん、ラボール関係がで構築されていくから、そこから言葉が通じ出す、
うん、
コミュニケーションが始まる、
うんうん、
まずはやっぱりね、うん、この関係性ですよね、子供とつながるっていう。
でな、拓也は、
うん、
年いってからそこへ行きやったから、
はいはい、
そこらの感じ方がな、また言葉それなりの何ていうのかな、例えばさ、
うん、
紙飛行機投げる子の話あるわけやん、
はい、
こいつがな授業中一生懸命なんか作ったプリントな、
うんうん、
出さんでもええからな、
うん、
これでまあまあ勉強 やったらいいよ、出さなくても一生懸命やりねって言うて、うん、言うたら、うん、出さんでええのんって言うた瞬間にこいつの目の前でな紙飛行機でピュー飛ばして、
授業中にですね目の前紙飛行機飛んだんですよね、
うん、
で折った瞬間にな、うん、俺が若い頃やったら、
うん、
腹立って、
うん、
来るお前何しとんねんって人の作ったもんっていうのを、それは若さの表現であったんやけど、そこをやっぱりタグ偉い、
うん、
なお前その時にその子にどない言うたって
んの。あ、そうですね、うん、いや、なんか結局提出の義務を作ったらマストになるから、 まあ、要するにねばならないからこれ停止しろと、だからそのあの試験までの2週間ぐらい の、 そのスケジューリングを保健の授業で20分でやってたんですけど、まあその子たちのためにですね点数を取れるようにって、でもまあ真面目に書き込みますよね。でそれが本当飛んだんで、でもその時にあのなってちょっと悲しかったっつって、で自分はなんかみんなのために僕はこのプリントを作って、みんなにこう、ね、できる限り、ね、計画性を持ってその当日臨んでほしいと思って渡したプリントやって、もし停止しないんだけど捨てるんやったら隅どっか見えんとこでくちゃくちゃにして捨ててもらっても破ってもいいけど、やっぱ目の前で飛行機にされて飛んだら、ほら悲しかったよって言ったらみんな聞いてくれたんですよね、全員が、上官に訴えるっていうか、そしたら帰りのホームルームの後に、その子は先生ごめんねって言って帰っていったんですよね、
それはな、相手にそれを感じさせるわけやんか、でもその田小屋がやっぱりそのだから賢い学校におっても一応そのなんか経験値の中で悲しいわ俺っていうのは俺ものすごい大事な言葉やったと思うね。で俺も若い頃は住みろいの頃はお前これ何俺が作ったプリントほっとんねんボゲーって言うて多分どついとるわ。でも俺最後貸し損とかなった時にはもう怒ってるんやけど気持ち先生悲しいわっていうようなことが同じことがあって腹立ってつよりも涙出てくんねん。
そうです
ね、お前俺の気持ちな分かってなくてこんなんって言って人はこんなに悲しいんやぞっていうのを拓也は拓也が感じたことをその子が感じたからごめんなであり感謝になるわけやんか。
そうですね、なんかやっぱ僕の、ね、教師のキャリアの中でありえない風景ですね、結局その、授業中に飛ばないですよね飛行機は、でもなんかそうありえない風景を受け入れることで、なんか未来への扉が開くし、その子との関係性もつながっていく、優しく、だそれがなんかね僕はコーチング要するに受け入れるっていう魅力だと思うんですよね。はい、いやだから何、ね、なんかいやこんなさ
お前さ俺その悲しいなっていうのは俺年いってから一緒やわってそれもほんまに思ったわ。俺、
いやでもこんなさんが若い教師が、ほらボケっていうのも愛ですよね。いや
その年齢なりに、感じてる時の素直な表現ですもんね、悲しいなっていうのも素直な表現やし、ボケーいうのも素直な表現ですもんね。そうです、
はい、だから怒るもな悲しいとかもいろいろ共鳴するもやっぱり向き合ってるから、
そう本気なんですよね、そのこと
怒るは、俺は向き合うの一番単純なスタートやと、俺若い教師の言って
ね、そうですね、
お前これ腹立たんのか
って、おっしゃる通りですね、
向き合うから腹立つんやと、それが腹立たんっていうことはお前向き合ってない
じゃん。そうです、本気だったら悔しいはずですよね、
そうそう、何にしてんねん、お前って向き合うから思う、でそれがだんだん年いってきたらそのボケーっていうのから、やっぱりそこがな、素直というかやっぱり悲しいよお前 そんなことって言えるようになったんかな、年いかんと
そうです、ね、
言われへん、俺若いうちからさ
いやいやおっしゃる通りです、
若いうちから
そんな君そんなやついないっしょ、
僕は悲しいよって言ったって
ちょっと気持ち悪いですよ逆に。いやだからやっぱ思うんですけど、教師という生き物はそれぞれのライフステージにおける役割があると思うんですよね。やっぱね、弟や妹のような、大学出てすぐね、こんなさん、もう心身気鋭のね、エナギルシな、だけどやっぱだんだん自分の息子と娘とかね、で年越え今度娘息子の年より下の子を今度教えね、教えるようになってきますもんね、だからどんどんそうやって年を重ねて、孫のように、だからやっぱりだからこそ若いやつが踏み込んだら、おいちゃんが抱きしめるとか、
そう
や、なんかね、そういうねロールプレイングじゃないけど、じゃああうんの呼吸である
、
そういうのがね学校のなんかカルチャーになれば、子供はねやっぱりこう救われるっていうか、セーフティネットっていうのはそうやってこう世代世代の役割においてなんか作り上げれるんじゃないのかなっていう、自然発生的にね、なんか本当に
そんな役割やな、分担、俺な、若い頃に俺の師匠で、野本先生っていうすごい師匠がおったけど、多分俺がボコボコって言って、来るなって言うた後な、お前な、きっと言うてくれたはったじゃない、お前な、近田先生、ああやってお前のことボロカス怒ってるけどな、心の中ではきっとほんま泣きながら な怒ってはるっていう、俺ら泣けない気持ちを伝える先生がきっといてくれたはったはずやねん。そこがチームワーク
で、そうなんですよね。
で逆に年いったおっさんがさ本気でキレとったら、ちょっとそれも変な話で、んでおいらが慰めてるっていうのも変な話やんか。
そうですね、はいはい。だからこう例えば若い時にキレて怒り上げた、ね、方がその経験を経て今度は受け手側になっていくようなね、そういうなんか、チームビルディングじゃないですけど、学校にそういうカルチャーが生み出されればそこにケミストリーは起こっていきますよね。
だからな、化学反応な、はい、ケミストリーはさ、はいはい、いろんな違うからケミストリーなり、
そうそうそう、
今さ全部一律やんか、
はい、いやそうです
ね、年寄りもこう言いなさい、はい、若い教師も情熱ある教師もこう言いなさい、ああ言いなさい、これは言ったらダメですよ、こんな風にしなさい、みんな同じで、はい、何も化学反応起こりへん、はい、そう
ですね、だからマニュアルの価値は間違いなくありますよね、だから叩き台ができる、でもやっぱりこう違いの魅力っていうか、違いをこう受け入れ尊重してぶつけ合うから、子どもたちはその多様な価値観を学べるってい う, はい、なんかそういう部分っていうのはもうこれなんか本質的な人間のね、あり方だと思うんですけどね、
そやで、でそうやって3年間接してきてるから、はい、例えば卒業したってさ、卒業して何年後に先生結婚しました、
はいはいはい、
でお父ちゃんになりました、お母ちゃんになりました、先生言うてることやっと分かりましたがあるわけやん
か、ね、だからもうねやっぱり、もう教育はタイムラグだと思うんですよ、
タイムラグ
な
んですね、
その瞬間に成果とか結果を求めたら、はい、やっぱ責めますよね、なんでできねえんだ、なんでこんなことやってんだ、でもちゃんとその表層に現れる現象の裏側に、バックボーン背景が子どもたちありますよね、はい、だからなんかそこを感じ取る、それをなんか拾ってあげるためにコーチングって僕は必要だと思ってる。
ダブやチャイムなって思った。これうちの番組はいつもな学校やからチャイムや学校やねん、これ
ありがとうございます。なんか懐かしいですねこの響きは。
だから結局な、そこやね、タイムラグ、
タイムラグを楽しもうっていう、待てるかって大事です
ね。
はい
はい、
はい、近田直人のモーニングタックルはレディクロ大阪ステーションよりお送りしました。なおこの番組は皆さんからのご意見やご相談をお待ちしております。レディクロホームページにあるメールマークのリクエストフォームよりお寄せください。この番組は合同会社チーフルドッグと株式会社グラウンディングの提供でお送りしました。
だからさ、例えばさ、はい、結局な、はい、政党のタイムラグもそうやけど、
はい、
おいらかってさ、
はい、
さっきも言ってたけど40年来もうの付き合いになるわけやんか、
はい、
その時の、はい、あ先輩後輩ええ人やったな、悪い人やったなとか腹立つなおもろかったな、を超えた何かが40年後に今あるわけやんか、答えが出てるわけやんか、
はい、
その意味で40年経った今言うわ、はいはい、お前はひぞっこや、
はい、今すかみたいな、
今なんですね、
今すか、いやありがとうございます。
昔もそう思っとったけどその意味合いがちゃうわ。
そうですね、
うん、
いやもうただただご縁に感謝申し上げます。本当今度は泣かせますね、なんか
最後
ちょっとあやばいです僕
アホ来週も
あそうか
まだまだ喋らなあかんねんで、
あそうか、
だから来年で今やでお前な、昔のつくばのこととか、はいはいはい、教員時代のことも話したけど、
はいはい、
来週はさこれからおいら二人で、
そうです
ね、エネルギッシュに何をするかなんてことも、
そうですね、
来週話したらだから、
はいはいはい、
あれやと、
はい、
この1週間の間にちゃんと福岡のお前の教え子とかに、
はい、
この番組宣伝しまくってやな、
はい、わかりました、
福岡でこの番組がボンボン爆発してな、
はいはい、やりますよインフルエンサーに
先輩メール、
博多のインフルエンサーに
そんなんはな、
はい、
高まあまあやるよ、
まあまあ、ああさっき認めたのになんかひぞっこひぞっこにまあまあってなんかちょっとなんかね、
じゃあ大阪でまあまあ言うたら結構やるよなっていうことや、こいつお前まあまあやるなっていうのは結構やるなって、
結構やってるんですね僕
で、もう月曜の朝一からもう元気出てきました、暑い8月ですが、
はい
はい
ね、そしたらラジオを聴きの皆さんも元気が出たことと思います、はい、それでは皆さん今日も元気に
いってらっしゃい。